なんまらいい天気、一杯やるべ。安倍静香のジンギースカンカンカンカンカンカンカンカン、乾杯。この番組は東京のナヌさん、静岡の藤枝さん、岐阜の神木さん、岐阜のかなやんさん、串田のお掃除専門店お掃除フレンド串戸さんのご協力でお送りしております。皆さん応援ありがとうございます。さあ今週も始まりました、阿部静香のジンギスカンパイ。この番組は北海道釧路市出身、ギター弾き語りシンガーソングライター阿部静香が皆様からいただいたメールをもとに楽しいトークと音楽をお届けする30分。この番組はインターネットのサイマルラジオで全世界どこからでもお聞きいただけます。サイマルラジオの聞き方は川崎 FM のホームページをご確認ください。さらに放送を聞き逃してしまった方もご安心を。番組終了後はポッドキャストにて24時間お好きな時にお聞きいただける無料配信も行っておりますというわけで、今週もスタートいたしましたジンギス乾杯、皆様30分間どうぞよろしくお願いいたします。毎週ですねお伝えさせていただいてるんですけれども、冒頭にねポッドキャストのご案内をさせていただいてたんですが、こちらですね現在ちょっとね不調が続いておりまして、先月2月の15日かなの、放送分以降がですねアップロード作業が今止まってしまっている状態になっております。放送をいつもね楽しみにしてくださってる方には本当に申し訳ないなと思いながらもですね現在復旧急いで作業しておりますので、もうしばらくですねお時間かかると思いますが、お待ちいただけると嬉しいです。ご迷惑をねおかけしてしまって本当に申し訳ございません。やっぱね自分がねこうラジオメールを送って、その内容をね聞きたかったのにリアルタイムでね仕事とか用事があって聞けなかったとかそういった方たちにもねいち早くやっぱりお届けしていきたいんですけれども、もうしばらくね待っててほしいなと思います。ということで、早速なんですけれども今週のトークテーマいってみたいと思います。まずはですね3月の22日ということなんですが皆様本日は何の日だと思いますか、というか何の日かご存知の方いらっしゃいますでしょうか。こちらですねラジオメールを募集させていただくときに、実は答えが書いてありまして、本日はですね3月の3でさあで、22で、ちょっとねあの後付け感もあるんですけれどもニコニコでサービスニコニコということで感動接客の日なんですって。そこでですね今回は実際に皆様が嬉しかったサービスだったりとかあとは感動したサービスについて、メールを募集させていただきました。そんな、私もですねずっと、接客業をねやっておりまして、私がね一番最初に経験したアルバイトが飲食店だったんですよね。あれはね短大の時かな、だから18歳の時にお蕎麦屋さんでアルバイトをしておりまして、家族経営のねすごく小さなお店だったんですがそこで接客をまずねやらせていただきそして、卒業後20歳から23歳までは介護士をやってたので、接客というよりかはねもう人と常にもうその人が暮らしている空間のお手伝いをしてるわけなのでまあ接客業と言ってもいいのかなと。で、さらにですね上京してきてからは私2つのアルバイトを掛け持ちしていたんですが1つがスーパーのレジ打ちのアルバイト、さらにもう1つがですねイタリアン居酒屋の店員ということでこちらがね一番長かったかな。アルバイト歴でいうと5年ぐらいは働いていたのでかなり長かったんですよ。介護士時代よりも長いっていうね、そして今はですねもうもの接客業じゃないですか私なので本当にずっとねサービスをしてきたんですけれども、実はですね私がこのアルバイトをしていた中でイタリアン居酒屋、まあ、5年間いたのでねホールリーダーもやってたんですけれども、ここのお店がですねすごくいい方針で、お客様がね喜ぶことはもうどんどんやってくださいと ね、もちろんねズルはダメですよ。割引をねこっそりしたりとか、自分がね好きなお客さんが来たからもうね料金ただとか、そういうことは一切ダメなんですが、まあ当然ね。でも、笑顔になってみんながね今日ここでご飯食べてよかったって言ってもらえるようなサービスはもうどんどんやってくださいっていうお店だったんですよ。私ねそういうの大好きなのよ。だからいかにね喜んでもらえるのかっていうのを常に考えながら仕事をしていて、あのお客様ね、メール募集の記事にも書いたんですが、サプライズとかもやってたお店なので、店内をねこう仕事してるとお客様のテーブルから会話が聞こえてくるじゃないですか。でよくあるのがお料理をねお出しする前にお飲み物をねこう持っていくんですが、じゃあ何々くんお誕生日おめでとうって言いながら乾杯してるテーブルがあるとします。そしたらそのテーブルにお誕生日の方がいるってことじゃないですか。でその主役以外の方が席を立った時に、すいません、先ほどね乾杯の時にお誕生日おめでとうっていう声が聞こえたんですが、本日どなたかお誕生日なんですかって、あ今日ねうちの息子が誕生日でねって言われたら、もしよろしければなんですけどスタッフでハッピーバースデー歌いますよって、食後デザート頼まれるご予定ございますか。そしたら、特にね予定はなかったんですけどせっかくだから頼もうかしらって、言っていただけることが結構多かったんですよ。そこに、お名前を聞いて息子さんのお名前を書いてチョコペンでねお皿に書いてデザートを盛り付けて、そこに花火をねこう刺して持ってくんですよ。ろうそくの代わりに火が消えちゃうからね。しかも花火もねすごいのよ。これうちの店ね、うちの店ってもうねやめちゃってるんですけど、すごくて、花火とかってさ普通こう上から火をつけるじゃないですか皆さん。ところが私たちのお店はね花火下から火をつけてたんですよ。なぜかというと火をつけた瞬間にだんだんだんだんね花火にこう火が上に上がっていくんですよね。そうすると写真をね撮るときにちょうどね火が一番上の状態で撮ることができるんですよ。つまりハッピーバースデーディア何々さん、ハッピーバースデートゥーユー、パチパチパチ、よかったら皆さんで記念写真撮りますよって言って写真をハイチーズで撮ったときにはね花火がちょうど一番上に来るんですよ。これねこういうねすごい細かいところまで気遣いしながらの接客業だったんですよ、私が働いていたところ。だからすごくねやりがいを感じますし、さらにテーブルにね紙が引いてあって色鉛筆が置いてあって料理を待ってる間にみんなが退屈しないようにっていうことで、落書きがねテーブルの上にできるサービスがあって、そこにね今日の、何々さんの笑顔がすごい良かったとか、今日はね記念日だったけど最高の時間を過ごせたとか、そういう言葉をね残して帰ってくださるお客様が結構いらっしゃいまして、それがもうめちゃくちゃ嬉しくてねっていうのが、私がね実際に経験した接客業のお話でした。本当にねなんだろう、私も今ねシンガーソングライターとしてメッセージを届ける音楽をやってるんですけれども、自分が作った楽曲が誰かに届いた時だったりとか、すごくね感動したよって涙を流してくださったりとか、いやまたね聞きたいから CD 買いますよって言っていただけたりとか、そういったこと一つ一つがね本当にモチベーションにつながってます。で今はねライブがなかなか開催できてなかったので配信でのね、まあ、生活というかが中心だったんですけれども、配信でもね皆さんの顔が私からは見えていないだけで全く一緒ですよね。今日もねみんなが来てくれた、それがねすごく嬉しくって、今日もねお帰りなさいってただいまって、そういうね何気ないやり取りを交わせるっていうこともすごく幸せでしたし、接客業ってね大変なことも多いと思うんですよね。特にコロナ禍になって、マスクをねずっとしてると相手のね表情とか顔もなかなか見えないですし、大変なこと不便なこととかもたくさんあると思うんですが、やっぱりねやりがいを感じるときってありがとうとかね、あなたで接客が良かったよとかね、そう言ってもらえる一つ一つのことなのかなっていう風に感じました。前半はですね自分自身の経験をお話ししてきたんですが、後半では皆さんのね接客 のお話をね、メールを元にしていきたいなと思いますので、引き続き皆様楽しみにしていてください。では、ここで一曲、皆様の日常の中に日だまりのようなあったかい日差しが降り注ぐようにということで、阿部静香で日だまりウェイお届けしたいと思います。聞いてください。
みんなが笑顔に包まれる瞬間、ありきたりなことしか言えないけれど、私は忘れてないよ、笑顔泣き顔凍った顔、一緒に過ごしたかけがえのない時間。私は忘れてないよ、近場の卒業旅行、一緒に
阿部静香のジンギース乾杯。阿部静香で日だまりウェイお届けいたしました。それでは後半に行きたいと思います。後半は皆様からいただいたメッセージお読みさせていただきたいと思います。皆様は一体どんなサービスに感動したんでしょうか。では早速行ってみたいと思います。まずはこの方、静岡の山丸さんからです。ありがとうございます。感激したサービスは太鼓式マッサージです。全身を伸ばしほぐしてもらえてすごくリラックスしました。施術中のトークも楽しく和む時間でした。仕事や空手稽古で疲れたらマッサージで体と心をリフレッシュしてもらいますということでね、マッサージはいいよね、すごいわかります。特に山丸さんは、お仕事とかね、書いてくれてたように稽古でね、空手をされて、やっぱり体を動かすこととかも多いので、私もね肩とかすごく凝るタイプなんですけれども、動いてる分ね、私以上にやっぱりいろんなとこあちこち凝ったりとかすると思うんですよ。で、太鼓式マッサージって私は受けたことがないんですけれども、もうめちゃくちゃリラックスできるのが目に見えますね、目に見えます、なまっちゃったね、目に見えます ねえ、すごいですね。ゆっくりね、日頃の疲れを癒すっていう、そういう時間はね、本当に大事だなと思っていて、私もマッサージではないんですけれども、たまにお船屋さんとかに行って、大きな湯船にね、こう足を伸ばして使って、疲れを癒すことを、特に炭酸泉とかね、そういうお湯に使って、ゆっくり、くつろぐっていう時間をね、実は大切にしてたりもします。なので、山本さんすごくいいと思います。週に1回でも2週間に1回でも、自分自身を癒す、マッサージのひととき、これからもね続けてみてほしいなって思います。ありがとうございます。続きまして、串野ののまんちゃんからです。ありがとうございます。嬉しかったサービス、感動したサービスは、アコースティックカフェほうぼうさんでのシータンのライブに参加したとき、頼んだコーヒーをシータンが運んできていただいたときは嬉しくて感動した出来事でした。お店の方々が運んでくるんだろうなと思っていましたから、喜びは2倍3倍に大きくなりました。シータンの親切で優しい気持ち、気配りに私が嬉しくなり、感動した出来事がありました。国際交流観光センター前でのイベントで、格安になったカニのお味噌汁のことをわざわざシータンがお知らせに来ていただいた時も、めちゃめちゃ感激して嬉しくて感動しました。寒い中、わざわざ私のところまで来て教えていただいたんです。寒い中でのシータンのライブなどのパフォーマンスが終わった後で、お疲れでしたのに嬉しくなり感動しました。シータンの配信でも、熱唱やトークユーモアが私はめちゃめちゃ元気をいただき、シータンの熱意に感動して嬉しくなって エネルギーチャージをしております。いつもシータンは一生懸命なんですね。その一生懸命なパフォーマンスに感動して嬉しくなります。皆様がよくご存知の通り、明るくて優しくてお綺麗で可愛いシータンの一生懸命な、私たちへのサービス、接客、パフォーマンスは嬉しくて感動しますね。いつもありがとうございますと。ちょっと褒めすぎじゃないですか、ロマンちゃん。にやけちゃうじゃないですか、私。ねえ。でもね、ロマンちゃんね、このメッセージを届けてくださったじゃないですか。で、私も嬉しくなるんですよ。ってことは、嬉しかった、ありがとうっていう気持ちって結局自分に返ってくるんですよね。なんかね、嬉しいなって感じることだったりとか、そういうことって本当に鏡って、私はいつもね、お客様とアーティストは鏡のような関係じゃないとっていつも言ってる通り、まあ、私からするとね、当たり前ですよ、この出来事は。だって私からすると、のまんちゃん、そして、応援してくださっている皆様は大事なお客様なんだから、やっぱりね、こう寒いんだろうなって、体が冷えちゃっただろうなって思ったら、温かいお飲み物を勧めたりとか、その温かいお飲み物を用意してくれてた方も、私のことを応援してくださってる、気まぐれ満足居酒屋のんのんのかなさんだったりとか、やっぱね、いろんな方たちがこうつながってるんですよね。だってカニのお味噌汁が売れると、お店の方も喜ぶじゃないですか。そしたらみんながハッピーになれるじゃないですか。これはね、どんどんやった方がいいじゃないですかっていうのが私の答えですね。ロマンちゃんにね、これからも喜んでいただけるようなサービスをたくさん提供していくので、またぜひね、一緒に楽しい時間過ごしていきましょう。ありがとうございます。続きまして、串野のひろちゃんからのメッセージです。ありがとうございます。約14年、お店での接客業をしていたこともあって、接客にはうるさいのですが、ここでは逆に自分がとても嬉しかったお客様のお話をしたいと思います。おいらが言ういい接客というのは、ベテランの方が要領よくありきたりの言葉で当たり障りのない接客をするということではなく、不器用でも一生懸命頑張っている店員さんのことです。お客様のためにという思いが不思議と伝わってくるからです。おいらもどちらかといえば不器用な方だったので、とにかく一生懸命に、そして常に笑顔は忘れずに接客をしておりました。コンビニで働いていた時の頃、レジに入っていた時、常連のトラックの運転手さんがやってきて、必ず缶コーヒーを2本買っていかれるのですが、レジが済んだ後、そのお客様がいつも元気に笑っていて、あんた大好きなんだよ、これ飲んで元気に頑張ってよと、缶コーヒーをおいらにくれました。その言葉といただいた缶コーヒー、とても嬉しくて、休憩時間しみじみと甘い缶コーヒーを味わっていたことを思い出しますね。ある日、若い女性のお客様のレジを終えて、ありがとうございましたと笑顔で接客すると、その女性はおいらの顔を見てにっこりと笑顔で、ありがとうと言って気持ちよく帰っていかれました。お客様にありがとうと言ってもらえるのは、店員にとってもとてもありがたいことです。 その言葉が励みになって、店員さんたちの接客がどんどん良くなっていくと思うので、皆さんもいい接客をする店員さんにはぜひ優しい声をかけてほしいと、元接客業だったオイラは思いますと。これまさに今ロマンちゃんに言ったことだと思うんですけれども、ありがとうって連鎖するというか、自分自身がねありがとうって言って、嫌な気持ちする方ってまずいないと思うんですよ。でやっぱり私もさっきのね前半に話した通り、お客様の笑顔が見たいから、私ももう全力でねお客様に喜んでいただきたいと思うし、そのサービスを受けた方もハッピーな気持ちでね帰られて、また友達とかも連れてきてくれる可能性とかもあるし、どんどん素敵な輪が広がっていくんですよね。だからひのちゃんの言う通り、ありがとうっていう言葉を言うことによって接客がどんどん良くなっていくっていうのは本当にあると思います。例えば分かりやすく言うとね、トイレをきれいに使ってくれてありがとうって書いてあると、あ、なんかトイレきれいに使わなきゃって、あ、自分いつもきれいに使えてるんだなっていい気持ちするじゃないですか。それが不思議とね、トイレはきれいに使ってくださいって書いてあると、なんだって思うじゃないですかね。だからいつも私はきれいに使ってるのにって思ったりもするじゃない。だからね、最初にそれやり始めた方って天才よね。ちょっと話が逸れてしまったんですけれども、まさにね14年間ひろちゃんが接客業をね、されてたからこそのお言葉ね、ありがとうございます。本当まさにその通りだと思います。では最後に、秋田県のさやかさんからめちゃくちゃ久しぶりのメール嬉しいです。ありがとうございます。さて今回のお題について、東京に住んでいて地元秋田に帰るため飛行機を利用した時のことです。朝一の便で羽田空港への到着がかなりギリギリになってしまい、でもどうしてもその便に乗らないと間に合わなかったので、なんとか乗せてもらえるように頼み込みました。そしたらチェックインカウンターのスタッフが、搭乗口まで走っていただけますかと。もちろんはいという回答しかありません。チェックインカウンターから搭乗口まで猛ダッシュしました。しかも大都会ではない地域へのフライトって、羽田空港の端っこの搭乗口を当てがわれるので、めちゃめちゃ遠いんですよね。それでも必死に走って、なんとか出発ギリギリ、時間で飛行機に乗り込みました。そしたら搭乗口のスタッフの方は、走ってくださってありがとうございますと声をかけてくれ、 CA の方はお水をお持ちしましょうかと、おそらく汗だくで真っ赤な顔をしていたであろう私に声をかけて冷たいお水を持ってきてくれました。悪いのは遅れた私なのに、なんて優しいんだろう、さすが日本の会社と感動しました。ということでね、すごいですねこれね。電車とかだったらさ、次から次へと来るから、まあ一本遅れたぐらいでね、そんなに、大幅な遅刻になったりとかもないと思うんですが、これね飛行機ってね乗り遅れたらもう終わりですよね。私も過去に人身事故にね巻き込まれてしまって、私が乗っていた空港行きの電車が止まっちゃったんですよ。それで動くまでねすごい待たされてしまって、それがゆえに最終便に乗り遅れてしまったことがあって、結局ねホテル代もかかって、なんかねすごい悔しい思いをしたことがあったんですよね。まあ1本2本早い電車に乗ればよかっただけの話だと思うんですが、なんかすごい悔しくてね。だからこのね待ってくれて、しかも待ってくれてね、責められてもおかしくないじゃないですかね。えこんなギリギリでとかって言われてもおかしくない中、ねえ走ってくれてありがとうございますって、お水をお持ちしましょうかって、めちゃくちゃ素敵なサービスですねこれ。そうすると、あ、じゃあ次回からもここの航空会社使おうって思いますもんね。でもそんなさやかさん、さやかさんまさに今ね接客業だと思うんですけれども、私はねさやかさんの接客めちゃくちゃ大好きですね。またどっちようでの泊まりに行きたいなと思ってるので、ぜひぜひその時はよろしくお願いします。ということで、皆様からねすごく心が温まるお話をたくさん聞けたところで、後半は幸せの答えという楽曲をお届けしたいと思います。たくさんのね幸せなメールを皆さんありがとうございました。では聞いてください、幸せの答え。
何も変わる やしない普通の日々。ああ。瞬間も泣いてる人もいるんだよね。不思議だ、幸せってなんだ。わからないけど、お金なんて持ってないよ。贅沢な暮らしもできないよ。私には味方がいる。きっとそれが答えだ。時間が経つ
阿部静香のジンギース乾杯。阿部静香で幸せの答えをお届けいたしました。それでは最後にライブの告知を行っていきたいと思います。まずは今週末3月の25日の土曜日は名古屋のムーンストーンさんに訴えに行かせていただきます。こちら手作りプリンのお店プリンズさんとのコラボとなっておりますので、すごくね貴重なひとときを過ごしていただけるかなと思います。詳しくはですねブログをご確認していただけたらなと思うんですが、このジンギス乾杯の公開ラジオ、公開ラジオ収録も行おうかなと思っておりますので、ぜひこちらも楽しみにしていてください。そして、3月の30日が東京のお茶の水のカカドゥさんでのライブ、そして4月に入ってからはですね1日の土曜日山形の風の福岡さん、2日の日曜日が秋田県のカラオケアクア大曲に店、そして4月の7日は地元の久慈のアコースティックカフェホーボーさんに歌いに行かせていただきます。そして4月の12日北参道グレイプス新曲書き下ろし企画、4月の14日金曜日名古屋ハートランド、4月の15、16の土日は岐阜県の海津市アクアワールド水郷パークセンターでのイベントに出演が決まっております。詳しいことは SNS とかね、あと、配信とかでも情報を流しておりますので、ぜひ皆様都合のつく時に遊びにいらしてください。では今週の放送も終わりを迎えようとしております。両手を拝借。今日も一日お疲れ様でした。また来週お会いしましょう。バイバーイ。
なぜかうまくいかない。どうすればいい？誰か教えて。ワン、ツー、スリー、フォー。たとえば嫌なことがあった日も笑い飛ばしてしまおうよ。下を向かずに前だけを見て歩いて行こう。笑顔でいれるそれだけで、ね、きっと自然と楽しくなるから、自分らしくいるための魔法みたいだね。例えば嫌なことがあった日、下を向かずに前だけを見て歩いて行こう。笑顔でいれるそれだけで、きっと自然と楽しくなるから、自分らしくいる。魔法みたいだね。